六角森田哲夫さんで、特稿書かなきゃいけない人のための見出し教室です。よろしくお願いします。
はい、というわけで、まあ、この書かなきゃいけない人のためのっていうタイトルがついてますけど、まあ、その後の今回のですね、イベント出演のきっかけがですね、こちら、6月の十何日だったかに、出版されました、この、書かなきゃいけない人のための、ウェブコピーライティング教室という本がありまして、まあ、こちらを今オープニングで喋っていただきましたが、高野さんの方に、読んでいただきまして、大変素晴らしい推薦をいただくということで、その後 Amazon のランキングかなり変わりましたけどね、一瞬ジャンルでベストセラー1位いただきました。この本の、中身からですね、特に、これ11個の授業に分かれてます。本の中身の授業についてはこちらのチラシの方に入ってきますので、よかったら見てください。この中で、特になかなか授業の高い、かつ今までも何度かこれでセッションやってきたんですけども、その喋りやすいかなということで、この見出しについての話をしていきたいと思います。でまず僕がですね、何者かっていう話をしたいんですけども、僕は一応この株式会社六角という会社で、コピーライターをやってるものでございます。でコピーライターっていうと、皆さんそもそもコピーライターって会ったことある多分糸井重里さんみたいなイメージがやっぱどこ行ってもまだ強いんですけども、おそらくこういう仕事をしてる人だとは思われてると思います。広告だってこれ字ちっちゃいんですけどね、こう広告の中で、まあ、コピーを作っていくような仕事というのも、まあ、もちろんやってますし、これ、まあ、テレビ CM と連動してましたけども、これはテレビ CM で書いた台本のセリフをそのままポスターにされちゃったパターンですけども、今お台場のジョイポリスですかね、2年連続で CM の、なんて言ったら台本とかを書かせてもらったりして、まあ、いわゆるコピーライターってこういう仕事をしてるイメージかなと思うんですが、まあ、一方でこういうふうにですね、ウェブサイトとかの中での、大きなコピーを作ったり、まあ、ブランディングですね、押したりとか、商品開発とかですね、ブランド開発の中で、ネーミングとかですね、コンセプトワークを担当したりとか、それから、こういった、まあ、チラシとか、まあ、カタログとかですよね、こういうツールの中でストーリーを作ったりとか、台割りを作ったりとか、したりします。あと、まあ、こういうふうに最近ちょっと近場なんでこれ用意しましたけども、これ今年の2月にスクエアエニックスさんのアリスオーダーというソーシャルゲームですね、の広告キャンペーンで秋葉原20カ所ぐらいの看板をですね、ジャックする企画で、まだゲームが出来上がっていないのに、キャラクターの設定も微妙に分かってないのに、この子たちが秋葉のお兄さんたちをちょっと馴染むみたいなセリフで20種類ぐらいコピーを書いてくれと言われまして、4日でスタッフさんに行って書きました。こういうような仕事とか、あとは知ってる人は知ってるかもしれませんが、高畑不動って日野の方にあるんですけど、まあ、駅前の方で地元の不動産屋さんとタッグを組んで、地元の人だけちょっと笑っちゃうみたいな広告をシリーズでやってます。八王子とか日野とか豊田あたりをぐるぐる回ってると、いろんな箇所にこれ青い看板がありますので、気がついた方はね、ツイッターとかに上げてもらえると嬉しいなと思います。で、まあ、あえて今日はちょっと実績の方があまりウェブの方に触れずに、やってますけども、それからまあ紙のオンドメディアですね、ちょっとこれ何年か前の話ではありますけども、渋谷の、ファブカフェっていうね、レーザープリンターとか、レーザーカッターとか、3D プリンターとかが使えるカフェというのがありまして、そこの、ロフトワークさんとフリーペーパーの、編集長のようなことをさせてもらったりとか、こういう、まあ、メディア企画なんかもやったりしてますが、その中で、まあ、ウェブライティングの講座っていうのを今まで宣伝会議さんだったりとか、ロフトワークさんであったりとか CSS ナイトさん、スクーさんなんかでやらせてきて、もらいまして、まあ、それがちょっと形になって今本になっております。そんな、僕が、今日はこういうことをやらなきゃいけないということで、この本のタイトルにもなってますし、今日の講座のタイトルにもなってますが、この書かなきゃいけない人ってじゃあそもそも誰だろうということが、先にあります。まあ、この本の方を見ても自分で見るか分かるんですけど、基本的に例えば EC サイトの店長さんであったりとか、ウェブディレクターさんであったりとかですね、企業のウェブ担当者さんとかですね、今いろんな人がソーシャルメディアがあったりとか自社のオンドメディアがあったりする中で、文章を書かなきゃいけないという状況がとても増えてますよねと。これはまあこの10年くらいずっと変わらず増えてきてるんですけれども、そのどちらかというとプロ向きというよりは、そういういろんな仕事の中で書かなきゃいけない人っていうのを対象にいろんなことを説明していく本を書きまして、その中で今日は見出しに特化した話をしたいなと思っています。 ということで、改めまして今日の授業の、本当のタイトルを見ましょう。看板から見出し、学ぶ見出しの基本設計とはというのがあります。このタイトルの中にも今日のちょっと講座の、ね、中身がエッセンスが入ってるんですけども、この本全体的にですね、変なタイトルの講座というか今日授業がたくさんあります。カレーで学ぶ書くためのレシピとかですね、魔法でわかるウェブコピーライティング4大属性とかですね、キャッチコピーのピラミッドから脱出せよとかいう感じですね。全体的に何かを例えて、教えていくというスタイルをとっているんですけども、その中で、まあ、見出しというのはどうも、看板っぽいよねっていうところから話を進めていきたいと思います。では、話を進めていきましょう。まず、見出しはすごく重要ですよという部分があります。これはまあ僕がウェブライティングって今思えば言われるようなジャンルの仕事を始めたのがおそらく 7,8 年前なんですが、この中でやっぱり重要視されてきていたのがやっぱ見出しだなと感じていました。で、先にちょっとこの話をしなきゃいけないんですけど、今回見出しというものとキャッチコピーというのをちょっと分けなきゃいけないということで、今日やるのはこの見出しです。見出しっていうのは基本的に本を読んでもらうためのものであったりとか、ポータルの、ニュース記事とかでこうバーッと並ぶような感じ、中に入ってもらうためのものと考えてください。で、キャッチコピーというのは施策とか商品とかサービスの魅力を伝えるものという区別でこの勉強は授業スタートに進めたいと思います。で、話を戻しましょう。まずですね、これ一応ウェブライティングっていうところから入ってきてますので、まず紙とウェブの違いっていうのを少し考えたいんですね。で、ウェブにおける見出しっていうのは紙の中での見出し以上に大事だよってことをちょっと、お話しさせてください。例えばなんですけど、この紙媒体と言われるもの、まあ、この言葉も古い感じがしますけれども、まあ、書籍、雑誌、カタログ、チラシ、パンフレットとかね、いろんなものがあります。ただそれって物質的にこうパッとこう広げて、目を落として読むという意味ではとてもクローズドなものですし、インタラクションが少ないものだったりします。が、これに比較すると、このいわゆるウェブの、ウェブで読むという状態ですね。広告とかブラウザとかタブとかその他のいろんなブックマークとかいろんなものがありますよね。なので何か読んでる時にハイパーリンクでどっか飛んでっちゃうこともありますし、さっきまで読んだ記事のことを急に思い出して言っちゃったりとかしますし、ということでちょっと散漫なんですよね。で、膨大な、情報量があったりします。最近はこれたまたまなんですけど、僕が今ワーゲンのポロっていうなんかちっちゃい車乗ってるんですけども、ポロのこと調べてて後になぜかこのポンコツな感じで、広告が2つ来ちゃってるんですね。でも僕はその直前まで、ホルクスワーゲンのことを調べてますからね、これが出てきちゃうとまんまとホルクスワーゲンと行っちゃうこともありますよね。ということで移動が自由自在というところが、紙とウェブの違いというのがあります。もちろんね、すごいたくさん本棚に囲まれていろんな本読んでるっていう状況もあると思うんですけど、でこれをちょっとイメージとしてイラストレーターさんに頼んで絵にしてもらったのはこんな感じかなと僕は歓楽街の中で何か目的に向かって歩いてるんですが、そんなに目的がはっきりしてない時に、なんか例えば本当だったら本屋さんに行くはずだったんだけども、なんかうろうろしてるうちにこうね、ラーメンがあったりとかレコード屋さんがあったり漫画があったり、うどん占いとかよくわからないものがあったりします。こういうものを見ていくとこうフラフラ入っていっちゃうかもしれないというのがあります。なのでちょっとこの、見出しというものをですね、看板に、見立てていきたいなというのが、例えばだから僕がさっき本屋さんで何かを探したりとか、各カフェでちょっとね締め切りの原稿を書かなきゃって思ってるのに、すげえ魅力的なね熟成肉みたいな看板を見てしまって、焼肉屋さんで気がつけば焼き肉食べてるみたいなことが起きちゃいます。逆に言うと起こさなきゃいけないという人たちもいると思いますけれども、なので、その辺を考えなきゃいけないよねと。でそれは一つは、ブラウザ上だったりとか、ポータル上でってこともありますし、一つの文章の中にもある。まあ、これブログ型のコンテンツのレイアウトですけども、別に文字は読めなくていいんですが、こういう記事を読むときにですね、ジャンプ&ダイブと僕は呼んでるんですけども、例えばこういうふうにオブジェクトがいくつかありますよね。こうタイトルがあったりとか本文があったり画像があったり見出しがあったりってあります。でこれを多分上からきちんと読む人って意外といないはずなんですよね。なんとなくこれを読むみたいなことで、タイトルを読むことによってまず自分に関係があるだろうか、興味あるだろうかっていうところを読んで、よくわかんないなっていう時にこうまた一番目立つところに目が吸い寄せられてピョーンって飛んだり、でさらにまた見出しにピョーンって飛んだりして、で本文行くのちょっとまだいいかなってピョーンって一通り見て、後にあ、なんか自分と関係あるかもしれないって言ってドブーンとね飛び込んでもらうというようなものの見方をすると思います。 ユーザーの視線はですね、最上部を起点に分かりやすい箇所、見出しとか画像を飛び跳ねるようにして移動して、自分に関係あるかどうか、役立ちそうかどうかを判断して本文へ飛び込んでいくという傾向があります。これ F 型っていうなんかね、目の動き方として表現されることもありますし、なんかサーモグラフィーみたいなやつで見る解析法も今ありますけどもね。でまず何が必要かというと、一体何が書いてあるんだろうかとかですね、自分に関係があるか、この2点を考えて飛ばし読みをしながら、どうもこれは関係あるな、自分の時間を使ってもいいよなっていうふうに品定めをしてくるのが読者です。ただこれが最近だとスマートフォンの表示になってくると、まあ、よりこう縦にぐんぐん進んでしまいますよね。さっきのジャンプ&ダイブって言い方をしましたけども、スマートフォン縦にグイグイいきますので、目が引っかかるパーツってやっぱり必要になってきますよね。一つはこういうかっこいい画像だったりしますけども、もう一個はこの本文とは別のこういう存在感のある余白のある見出しだったりするはずです。でここで気をつけたい、僕がすごいずっと主張し続けてるのはこれです。見出しは読み出しではないよというところですね。ファーストビューって言葉がありますけども、ウェブにおいては特にリード、読むということよりもまずビューですね、目に入るということ、それが、に対応できる視覚的で直感的な表現というのを意識しないと、なかなか見出しでこうキャッチーにならないよねというのがあります。でこのじゃあキャッチーな見出しを作っていくにはどういうことを考えなきゃいけないのかというのがあります。まあ、この後ね、ワークショップやりますので、取っとこうかな。いろんなワークショップ見ていくと、皆さんね、見出しとかキャッチコピーを短いからね、とりあえず書き始めちゃうんですよね、初めてっていうと。なんですけど、本当に必要なことはそうではなくて、書く前に置くということがあります。でこれはキャッチコピーのみならず、いろんなコピーを書いていく中で、いろいろ議論されてくることなんですが、コピーライターっていうとなんかね、言葉で何か言葉を作る人って思われてるんですけども、言葉って実はある程度完成されてますよね。既存の日本語とかっていうのはもうすでにあります。なので既存の言葉をうまく並べているというふうに僕は考えてます。なのでまずはそのじゃあ並べる言葉の最小単位って何だろう、接続詞のねガーとかテニオハーみたいなこととは違って、一個一個の意味合いの話をするともう最小単位は単語ですよね。なのでこの単語についてしっかり考えたいよねというのがあります。これは一応本文ベースでという話なんですけど、まず一つ目はリスト化をしましょうということですね。この見出しを作るときには、見出しを見て中を読むってことですよ。自分に関係があるだろうかとか、役に立ちそうかどうかってことを伝えなきゃいけませんよね。なのでそれのキーになりそうな言葉っていうのを、本文の中から探していきましょうという流れですね。まずこの1番目のリスト化について話をしましょう。まず本文から具体的なキーワードを探して並べてみようと。で、見出しもそうですし、キャッチコピーもそうなんですが、クリエイティブなことを考える前にですね、考えなくても分かることをずらっと書いていくということが、実はクリエイティブなことをするための第一歩です。分かってるから書かないっていうことがすごいね、実は無駄だったりすることが多いんですね。これはでも本当にブランド構築とか、なんかコミュニケーションの設計をする中でも、会議に、ね、参加して全員が分かってるようなことをですね、とりあえず書き出すと誰も分かんなかったことが出てきたりすることがよくあります。そんな中で例えばじゃあサービス名であったりとか商品名であったりとか日時であったり場所であったり価格であったり、まあ、特典アクセスといったふうに、ありますね。ラーメンが食べたい人をラーメン屋に呼ぶにはとりあえずラーメンだよって言わなきゃいけません。お腹が減ってる人だったらまた考え方が変わってきますが、自分たちが何を届ける相手なのか、安いものが欲しい人だったら価格ですよねとか、希少性についてこう敏感な人だったらこう限定ですよっていう部分が出てきたりすると思います。相手のことも考えながらこの列記したものを吟味しましょうと。でこの吟味するということのピックアップですね、はい、具体的なキーワードを抜き出した中から特に強いものとか独自性のあるもの、それから競合と差がつくようなものっていうのを探していきましょう。でそれが特にこの数字とか、強い部分であると思います。数字を見出しに用いるというのは、まあ、オーソドックスなんですが結構やっぱ定番的に強いなと思います。例えばですね、皆さん今日どこかで新聞紙とか、キオスクとか見たと思いますけども、キオスクの新聞ってすごいレイアウトがしっかりしてまして、こうやって縦に積まれた時に見出しの頭が見えるようにできたりするんですよね。そこにいきなり100億って書いてあったらんって思うわけですよね。また築地かみたいな話になってきたりするわけですけども、そういうふうにちょっと数字っていうのはある意味すごく具体的で人の目をつかんだりすることが多いですよね。それがまあ用途、オーソドックスにまあ会員限定とか期間限定とか、何 人かあよみたいなことがあります。ここは結構植物的な部分ではありますが、徳ができるとかですね、ここしか行けないとかですね、今だけだとか、こんなに支持されているというような情報は、優先的に拾っておくと、引きの強い見出しが作れますよというのがあります。でこういうふうにピックアップしたものに対して、はい、配置をしましょうと。とりあえずまあ並べた言葉っていう、こうね、書き出した言葉っていうのを上手に並べましょうねというのがあります。まあ、ここら辺は詳しくという、例えばまあここから抜いてきたものを文章として成立させるためにとりあえず並べてみましょうと。これちょっと思い出してもらいたいのが、最近新聞のラテ欄とかって、でも世代的には結構見てるかもしれないですけど、あの2時間ドラマとかの予告編ってめちゃくちゃ長いんですよ。あのカサスとかして見たことあります。であれってね、例えばタレントの名前であったりとか、あとなんか神とか湯煙とか、お色気的なこととかが入ってたりするんですが、あれ結局読む人が知りたいことをとりあえず伝えるために単語がしっかり並んでるんですね。文章としてはちょっと微妙な場合も多いんですけども、とはいえですね、出演者であったりとか何が起きるとかですね、それの期待値を高めるための言葉っていうのはしっかり入ったりするんですね。実はまあラテ欄ってあのテレビ番組の、ディスクリプションだと思ってもらえばいいんですけども、の検索エンジンよりもはるかに長くその検索という意味に、触れられてきたメディアだったりするので、まあ、久しぶりにちょっとラテ欄見てもらうとか、それはそれで面白いかなと思います。そういうふうにですね、とりあえずまあ単語を並べましょうと。でそれは20文字とか30文字とかレギュレーションあると思うんですけども、まあ、レギュレーションに合わせて無理なやつは言い換えたりとか、とりあえずまあ優先度から削っていったりとかして、最終的にね、接続詞をつけたりとかビックリマークをつけて整えていくという流れになります。で大体この見出しを書いてっていうと、この辺のプロセスをなんか流しちゃって、こっから始めてしまって、なんだかよく分かんなくなることとか、足らない情報が出てくるとか、余計なものが出てきてしまうということがあるので、もちろんね、プロでもう普通にそれがあっという間にこれできちゃってる人もいるんですけども、なんかうまくいかないなという方はですね、この辺り気をつけてやってもらいたいですね。なので、言葉を書くっていう作業は僕は、置く作業だって考えてます。なのでまず直感で文章化しない、習慣で文章化しないということが、重要です。いかに書く前に準備を整えられるかどうかっていうのは結構、勝負になってくると思います。それからまあ10文字から20文字程度、2文節程度でまとめる、まあ、点を途中入れるとかね、ぐらいでいいかなと思います。はい、これなんか一瞬これが僕にひらがなに見ちゃってドキドキしたんですけど、コピーとしての美しさよりもですね、まず情報がしっかり入ってるかどうかですね、不登記もですね、苦じゃないです。この辺を気をつけてやっていきましょうと思います。で、もう一個ですね、見出しを作っていく中で覚えておくとちょっといいよっていう、コピーの公式じゃない、見出しの公式というのがあります。先ほどですね、見出しは呼び出しじゃないぜって話をしましたが、とても視覚的という意味ではこういうことを、よく話してます。まあチラリズムが割と今日は通じそうな世代なんですが、大学生にこういうとちょっとキョトンとされたりするのでねなんですけども、例えばですね、こういう見出しがあったとしましょう。現役コピーライターが教える見出しの設計方法とは、まあ、割とオーソドックスなんですが、この中にはしっかりと、公式の文構造が入っています。これはですね、結論を隠すパターンなんですね。これをまあ仮に X プラス Y イコール X、クエスチョンという構造にしてますけども、ドアがついていることによって、ここに見出しの中に答えがないんですよね。答えはないんだけど、答えを完結させるために見出していこうねと、答えを求めて本文へ誘導するというパターンの形です。これに対してリードの前にビューがあるみたいな、何のことかよくわからない、プロセスは見せているんですけども、結論だけは見せているんですけども、プロセスがよくわからないというね、 X は何と何を足したらこうなるんだろうというのはようわからないので、プロセスが見たいよねという形で中に入っていくパターンというのがあります。なので、見出しは読み出しじゃない、チラリズムだぞということで、これはそそる見せ方っていうのはですね、見出しで全てを言い切ろうとすると、まず見出しとしてもぐちゃっとなりますし、言い過ぎちゃうし混乱してしまいますよね。適度に謎を残す、その謎を解決するためには本文読んでよという形を取ろうというのがあります。はい、でこれがまあ一つの、隠し方みたいな話なんですが、もう一つがですね、人の気を引くという意味で、インパクトというのをお話していきたいと思います。インパクトって何でしょうって話なんですけどね、これよくですね、僕も上司とかに言われてすごい嫌だったんですけど、もっとインパクトを出せとかですね、何それって思いますよね、言われた側はね。だけどこれは一つ、コツをつかんでいくと、分かりやすくなるんですよね。 インパクトのある表現、印象に残る表現って何だろう。でこれはですね、僕はお気に入りでずっと撮ってあるちょっと古いんですけどね、Yahoo のある日のトピックスの集まりでございます。これエンタメのとこかな。でこの中にはやっぱりいくつかちょっと気になる表現があったりするわけですよ。まあ、例えば米倉涼がね、35歳女子高生、よくわからないんだけどなんか気にはなるよねみたいなことがあったりとします。まあ、なんとなくこれ覚えておいてください。で、話を戻しましょう。インパクトというものをちょっと語る上で僕が重要視している人物がありましてですね、これが、ロートレアモン伯爵です。はい、誰だって思ってますよね。この人はですね、フランスの詩人でですね、シュールレアリズム運動の中で結構中核を担った文学者の一人でございますが、この人はこんなことを言いました。なんだっけな、手術台の上の、ミシンと小森傘の出会いのように美しいという言葉を残しています。意味がよくわかんないんですよね。であとこの画像は分娩台じゃないかってこれで突っ込まれたんで、そうかもしれないと思ったんですが、これどういうことかというと、この何のこっちゃとキョトンとなってしまうことの大きさに注目してほしいんですね。どういうことか、つまりですね、ありえないものが出会うという状態なんですね。で、まあ、これはシュルレアリズムにおいては絵画もそうですし、まあ、ダリとか分かりやすいのかななんですけど、まああれですよね、リアルに描くけど時計がデローンってなってるみたいなのがシュルレアリズムですけども、それと同じように、出会うはずのないものが出会うというところがシュールさです。でこれがまあ僕らの言葉で言い置き換えるとインパクトに変わります。ちょっと分かりにくいのでもう少し分かりやすい話をすると、例えばですね、コンピューターシステムという言葉があったとしましょう。はい、僕の方を見て。コンピューターとシステムっていうのは、もともとちょっと親和性が高いとか近い言葉ですよね。なので、出会う、ぶつかるとしても、あまりこう距離がないので、あまり大きな音がしません。ですが、例えば、このチラシにも書いてありますけども、コンピューターおばあちゃんだったらどうでしょう。ね、本当は最近だいぶおばあちゃんとコンピューターに近づいてきてますけれども、とはいえまだちょっと距離がありますので、こう距離がちゃんとあるので、ぶつかったときに、大きな音がちょっと今しませんでしたけども、大きな音はします。インパクトは強いと言います。さっき の, ロートレアモンさんが言ったのは産物なんですけど、これを二物衝突という言い方をして呼んでます。あとは、他のコピーライターさんだとギャップ法という言い方をしたりしますけども、何かと何かが出会うこと、何かの組み合わせに意外性があるということが、このインパクトを作る、一番簡単な、方法です。この4つの言葉があるとしましょうね。それぞれが何なのかよく分かりませんけどね。一番インパクトがないのは当然一番上の乗りやすい車ですよね。車は乗りやすくて普通です。みんなそういうはずです、ね、それに対してちょっと、面白いのかなと思うのがこの、遊びやすい車って言われたらおって気になったりします。でこれが住みやすいに変わってくると、本来家に着くような言葉ですから、ちょっとなんか居住性んってなったりしますよね。これがいろいろ食べやすいとかになると一番遠くから来た言葉なので、これがどんな車かは分かりませんけど、やっぱちょっと気になる言葉に変わっていきますよね。なのでこの組み合わせによってインパクトを生み出すというのがあります。でこのインパクトってことをもうちょっと理解しておきたいので、ちょっと古い流行語っていうのを出して検証してみましょう。草食男子、もはやちょっと懐かしいんですけどね、このイラストは、うちの奥さんに無理やり描かせたんですけども、朝の犬っぽくって言ったんですけどね、本来人間はですね雑食ですので、まあ、草食ってわざわざ限定すること自体にはさっきの二物衝突が、生じているわけです。あとまあ最近だとこれがねカスタマイズされてどんどんなんとか男子とか女子とかいろんなものが生まれましたけど、それから不女子っていうのもそうですよね。もともと人間は腐ってませんからね、元ネタが笑かかる人だけ笑ってくださいね、巨神芸ですね。はい、とかです。でこれもまあ本来出会うはずのない言葉が出会って、今でこそ当たり前になっちゃったので、インパクトないんですけども、当時はすごくインパクトがあって広がったっていうのがありますよね。あとこれはまあ笑い話じゃなく本気で思うんですけど、マツコデラックスというのはとても優れたネーミングだと思ってます。なんというか日本の古風な名前とですね、デラックス規模感というのがぶつかってますからね。てなことを考えると、さっきのこの辺って、例えばね、この35歳の女子高生って言葉自体になんかこうぶつかりがあったりしますし、まあ、ドラえもんの生物でない理由っていうのは何周かしてますけども、最初からロボットって分かってるよっていうのも含めてやってたりするわけです。まあ、こんなことをですね、考えながら今インパクトの話をしましたよね。チラリズムの話をしましたよね。あと具体的なものを並べていこうというの話をしました。このあたりを踏まえて、みなし作りのワークショップをやってみたいと思います。 これに近い紙が配布されているはずです。で、ですね、時間もあるのでこれをですね、まあ、ここにですね、とある、僕があの裏家業でやっているコーヒー屋さんの、どうぞですよやっているコーヒー屋さんの、まあ、宣伝文があります。でこの宣伝文が、自然食品とかライフスタイルのニュースサイトのトップページのポータルみたいな場所で、掲載される見出しとしてですね、本文に誘導するための見出しを作ってほしいなと思います。これを読む、このサイトに来る人はコーヒー好きな人とか、他にもナチュラル思考、本物思考のなんかちょっとこだわりのある、丁寧な暮らしをしている人だと思ってください。でこの、課題の中に登場するのは六角コーヒーというコーヒー屋さんなんですけども、このコーヒー屋さんの立ち位置としては、まあ、雑誌でちょこちょこ出てくる、コーヒーファンには、そこそこ知名度があるちょっとサードウェーブ系のね、ロースターもやってるよと、焙煎もやってるようなカフェですと考えてください。まあ、このねコーヒー屋さんは担当の編集の方が考えてくれた設定なんですけども、でこの本文から今日お話ししたことを踏まえてですね、まず具体性とか分かりやすさ重視の20文字ぐらいの見出しか、あるいはさっきのインパクトですよね、なんかぶつけて何か面白いことを書いてみようっていう見出し、あるいは、とはみたいなの、あと合わせ技も全然あっていいですけど、でこの中の一つでも全然構いません。時間内に書いていただいて回収をしたいと思います。とりあえずですね、10分ぐらいで、どれくらい進んだか見つつで、やっていきたいと思います。よーいスタート。書き出さないエンポイントですよね。あとで投影するので、すいません、少し濃いめに書いてもらえると、ありがたいかなと思います。 それからですね、最後の方、終わった後に出口とかで多分ご返却しますので、返却希望の方だけ、裏面の方に名前をお書きください。早めにできたっていう方は、手を挙げてちょっと係の方を呼んでください。僕がバーッと目を通してそれで公表を通るとします。
きてない人は別に提出しなくてもいい。ここでできてる。
ありがとうございます。ちょっといろいろね、じゃあちょっと、見ていきましょう。例えば、こちら今上がってきました、注目したちょっとフォーカスのスピードが怖い。カフェオレ例えばこの中で、結構これ、まあ、行き過ぎた部分もありつつなんですが、コーヒーとですねフルーティーという、要素をですね、組み合わせて、この1個の単語の中で衝突を起こすみたいな、ことがちょっと面白いなと思ってこちら拾わせてみましたが、ね、カフェオレにもブラックにもカフェオレにも合う、もですね合うフルーツコーヒー、まあ、このブラックとカフェオレを多分ぶつけてくださったんでしょうけども、ちょっと僕このフルーツコーヒーってところで、ちょっと面白いかなと思って拾わせていただきました。それから最初に選んだやつが飛んでしまったぞ、ね、ちょっとこれはね気をつけてっていうのがあるんですけど、後ろ、最後の方ですね、このねとりあえずビックリマークとクエスチョンをつけると、なんか謎っぽく見えるっていうなんですけど、とはをつけても同じっちゃ同じなんですけども、そうですね、ちょっとここあれですね、意識して してもう少し工夫をした方がいいかなというところがあります。それからそうね、でもまあ桜ブレンドっていう、まあ、名称からね、こうちょっとコーヒーでは、まあ、あまりなさそうな感じっていうのを演出して、ちょっとインパクトのあるものを、くれたりとかですね。あとそもそもこれなんだっていうところは、ありますね、ちょっと気にはなるかもしれないというところですね。まあ一応六角コーヒーの、知名はそこそこあるよっていうことでいう前提の中で、まあ、この桜ブレンドってなんだっていうところありますね。これがちょっと僕これはちょっと話をしていきたいと思いましたけども、このなんか途中でやめた風ではあるんですが、春フルーティー苦味だからすげえ気になるんですよねなのである辺ちょっと僕は釣られてるんですけども、まあ、これをねちょっとこうこの要素をどうぶつけてこれからインパクトを作っていったらいいのかなみたいなところ、あるかと思います。結構多かったのはやっぱりこの標高1000メートルっていうのを結構ね、フィーチャーしてくださってる場合というのは多々ありました。ただこの標高1000メートルというのはつまり高い場所っていうふうに一般的に思われますよね。で高い場所になさそうなものって何だろうっていうふうに考えなきゃいけませんよね。なのでそもそもコーヒー自体があるのかないのかみたいな部分っていうのはあんま分かんないですよね。高い場所で作ってる気もしますし、だったら例えば桜が満開みたいなような要素が入ってくるとインパクト変わってくるかなと思います。あとやっぱりこうキーワードとしてですが、こう極限みたいな強い言葉っていうのは、結構アイテムとしては、使えるので、その辺ちょっと目をつけていくともっと良くなるかなと思います、ね。カフェオレにぴったりのコーヒー豆って言われるとなんとなくなんか普通にドリップだエスプレッソはというんではなくて、なんか牛乳派には嬉しい感じがという感じでですね、たくさんいただいたんですけど、たくさんいただくのは当然なんですけど、たくさん来ていただいてるんです、ね、なんですけれども、まあ、ちょっとこういうふうにですね、1個の見出しを、今回この3方向に分けるという形でお話をさせていただいたのは、何かをこう提案するときもですね、この見出しではこういうことを意識してやろう、こういうふうな方向でやっていこうとかですね、あとまあお客さんであったりとか上司とかがなんかふわっとなんか書いてよって言ったときに、キャッチコピーもそうなんですけども、一個一個のコピーとかテキストに対してしっかり方向付けをつけようという癖をつけてもらいたいなということで、3方向の書き分けというのをやってみました。はい、ちょっと駆け足だったのでね、あれなんですけども、ということで、本日のまとめということで、一個ずつおさらいしていきましょう。まず、紙媒体とウェブとの読まれ方の違いとかですね、構造的な違いを、理解してから考えようねと、あちこち飛んでっちゃう人が、多いよね。さっきの看板のイラストを思い出してほしいんですけど、街中をふらふら歩いている人をイメージしてもらえるといいかと思います。その人をうまく導く看板として、視覚的直感 直感的にですね、リードの前にビューがあるという話をしましたが、直感的な表現を目指していきましょうと、自分のなんか見出しって読ませようとしてないかなと、まず単語をちゃんと見せてできてるかなってことをチェックしていく。それからその看板を作るための材料として的確なキーワードを見つけ出しましょうね。さっきのワークショップの中で、じゃあ標高1000メートルかもしれません、カフェオレに合うかもしれません、フルーティーかもしれませんみたいなことがあります。それから具体性と謎をうまくブレンドして読者の欲求を立てましょうということになりますね。それから性質の異なる言葉をぶつけて、コンピューターおばあちゃん、クラウド長屋みたいな形ですけども、そんな感じでですね、インパクトを生んでいくと、より読まれる、見出しが作れますよというような形で、ちょっとまあ見出しの、特別授業をやらせていただきました。はい、ありがとうございます。